耳を澄まして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
時刻1時を回りますと関西学院大学総合政策学部の、山中隼人研究室の実験番組プロジェクトとなります。今日もですね、先週に引き続きボランティア学生落語、被災地へ実際に落語を届けるというボランティア、この活動をしてきた3人の方に来ていただいています。
はい、
じゃあ今度は女性からどうぞ。
はい、関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室の、3回生の、花のメロディーこと森永京子と申します。
同じく、山中研究室からの、4回生ですね。はい、失礼しました。4回生の加藤拓と申します。
同じく、山中隼人研究室、青柳弘之と申します。
はい。この1月31日から2月5日までの志津川を中心とした、ホテル関与と、それからまた仮設での、ボランティア落語、1,2,3,4,5 そして関与を入れると6席してきた。
そうですね、6箇所ですけどもちょっとまあ話が短い話をやるときは、うんうん、まあ2席ずつやったりして、
はい、
計8席、
あ、
6箇所8席もやりましたね。
これって、はい、まあ関与に着いたのがもう夜だっていう風に、
まあ、そうですね、夕方のあたりですね、
はい、だったので、実際にはそんなにきついことはないっていうことはないですね。割に移動も激しかったっ
ですね。もう12時間以上かかってますね。前の日の夜7時に出発。
はい、いや、その行くのも車中泊っていうのもあるんですけれど、この、1日に 3箇所仮設を回るって、これは加藤君、仮設を回るのはどういう移動手段で行ったんですか？
その現地のその、うん、ちょっと鈴木さんという方がいまして、はい、その鈴木さんが、車でちょっと最初関与さんの方のところに迎えてもらって、うんうん、でまあそのまま入谷小学校まで、車で運んでもらって、うんうん、でまあそれと同じようにもうずっと鈴木さんがずっと車出してもらって、
あ、そうですか、
回りましたね。
鈴木さんはそうしたら付きっきりでその車足
ですね、もうずっと本当に付きまとってって、多分まあ一番俺語れる人ってそれ鈴木さんかなっていうくらいで。
鈴木さんはじゃあお仕事はされてないんですか？
いや、鈴木さん一応仕事はしてるんですけども、うんうん、仮設団地の、まあ、なんかちょっと中心人物みたいな感じの立場になってしてしまって、その仕事をしつつ、なんかその、
さまざまなボランティアの、まあ、パイプ役を買っている方なんですけど、ね。
じゃあ、さまざまなボランティアって言ったんですけど、あなたたちもボランティアで行きましたよね。
はい。
でも、他にも来てらっしゃったんですか？
そうですね。ですね。僕らが落語をする時に、まあ、入谷中学校でしたっけね、うんうん、小学校行った時に、うん、まあもうすでに関西から来たボランティアの方々がいらっしゃって、はいはい、でも事前に宣伝ではないですけども、うん、していただいてたりしてる方もいらっしゃいましたね、うんう
ん、じゃあまあ1年近く経ってボランティアが少なくなってるって言ってるんですけれども、それでもやっぱりボランティアに来てらっしゃる方はまああるっていう
ところですね。そうですね。話を聞いたら、うん、やはり阪神淡路大震災とか、うんうん、中越の、うん、被災者の方々の新潟とかね、関西の方々がまだ結構1年経っても結構来ていただいてるというふうに聞いてますね。
そうですね。まあ新潟の人たちも自分たちも被災した時にこう、うん、恩を受けた、
はい、
だから割に、まあ、関西から見ると近いですよね、はい、それで行かれるとか、はい、でまた阪神淡路の時のその恩を返しに行くっていうことの人たちも関西から結構行ってるっていうのは聞きますが、うん、その中の一つになったわけですね。
そうですね大きな
、はい、まあその鈴木さん自身にしても各仮説をこう回っていくっていうことなんですが、仮説って で大きさってどの辺どの程度なんですか。
大きさと申しますと、
狭いところだったらもう6畳一間ぐらいのところですね。
まあ十分ですね、はい、もう落語するときは6畳ぐらいで。
それは集会所っていうことですか。
ですね、
そうですね、どこの仮設住宅にも集会所というところがございまして、うん、まあ、集会所というから大きいのかっていうほどでもなく、みんなのちょっと少人数が、
まあね、憩いの場ではないです。
それぐらいの規模だった、
みんなで会えるところの場ですね、
は
い、
でもこれは神戸の時にはそういう集まるところがなくて ね、
そ, うですね、それを教訓にして、はい、この東北でも、うん、各仮設住宅にも集会所を一つ絶対作るように、
はい、なってるっていうのは、 それは嬉しいことで、かつまたそこで落語を聞いてみようかっていうふうにやってきてくださる方があるっていうのも嬉しいことですよね、はい。先週はもう本当に皆さんに笑っていただいて、とても楽しんでいただいたという自信満々だったんですけど
まあ、
はい、それはどこでどういう手応えで、例えばメロディーさんはどういうところで手応えとして感じますか。
そうですね、例えば終わった後にお客さんが両手でね、お客さんという言い方は失礼ですけども、その見ていただいたその仮設住宅の方々が手を握って面白かったよとか、もう楽しませてもらいましたとかいうことを言っていただいた時に、私は、なんて言うんですかね、たかだか15分、20分落語しただけですけども、そんなにね、なんか感謝されるようなことはしてないな、私自身が何よりも楽しんでたんで。なので、お互いがこう、同じぐらい楽しめてたらいいなっていう、あれだったんですけども、やっぱり、ボランティアという形で行ったんですけど、なんていうか、まだちょっと、私たちがもてなされてる、側っていう不思議なちょっと立ち位置だったので、まあ、そこまでもなくてよかったんじゃないかなって思うんですけども、でも、こう皆さんがニコニコして、手握ってくれてる時なんかは本当に来てよかったなぁ、やってよかったなぁって思いました。
はい。からくりさんは？
いや、もう僕も同じで、まあ、やった後にしか感想はやっぱりもらえないんでね、終わった後に面白かったよなんて言っていただくと、あと鈴木さんでが言ってて僕はよく覚えてるのは、ボランティア来た方もで、ボランティアされた向こうの被災者の方もどちらも笑顔になって帰っていくのが一番ベストな状態なんで、まあ、そういう意味では、僕らが落語やってで皆さん笑っていただきまして、で僕らが帰り際に、あ、よかったよなんて言っていただくと、まあ、お互い笑顔のまま去っていくことができるんで、まあ、その言葉が今出てきましたね。
ああ、なるほど。まあ、どこでもそういう被災地にキーパーソンってできますよね。
はい、
で、その人た、その人がいることでいろいろなこうパイプができて、いろんな人たちが出入りして、笑う機会がどんどん増えると大変嬉しいことではありますけれどもね。はい、まだまだ大変なところが、続くとは思うんですけれども、じゃあ、ちょっとここで先週も聞いていただいたんですけれども、はい、どんな感じで、皆様をお迎えしたのかっていう音源も聞いていただこうと思います。うん、